ちょうど私がちょうどレフュージーに呼ばれた、レフュージーで、そのレフュージーキャンプみたいなとして、あの仏陀ってところに帰る。だから本当にいつも入りますから、どうぞ。座布団持って、そちらでも、はい、どうぞどうぞどうぞ。あのだからちょうど本当に私らが戦争があって、もういろんなことがあってね、もう逃げて逃げて逃げて、それでちょうどレフュージーキャンプに逃げ込むように、そういうふうに、本当にこの苦しみから救ってくれるもの、ね、それとしてブッダと、ね、お釈迦様と、ブッダスティーチングと、ね、それとブディスコミ、この3つのものに帰依をする、ね、でその帰依をした時に、それが出発点です。だから必ずこういう場合、そうやります、ね、だからこれがチベットのお寺だったらチベット語の、ね、それをやるし、日本のお寺だったら日本語でね、南無帰依仏、南無帰依法、南無帰依僧ってやるんですけども、ここはね、一応パーリー語でやります。主にパーリー語、スリランカの発音で、私の後についていってくださいね。プリーズリピート、ね、でこれ3回やります。で1回目、2回目、2回目がドゥティアンピ、ね、3回目がタティアンピ。Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
はい、じゃあ3回目。Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
ですね、ここのね、皆さんにメールで送っていただきますけども、ここの、座禅会の名前はね、菩提樹会万代なんですけども、菩提樹というのはボディというですね、ボディというね、ブタガヤ、インドのブタガヤにボディという。ボディトリーそのものはね、アジア、ビルマにも、スリランカにも、インドにもたくさんあって、この、わかりますね、ボディトリーね、韓国。こういうね、こういう葉っぱの。これが、単なる葉っぱなんだけども、この木の下でね、お釈迦、ブッダが、悟ったんで、これがエンライトメントのね、シンボルとして、これはどこでも、ね、 まあ、スリランカなんか行くとボディツリーがあって、その木の周りをね塀で囲ってあってね、で必ずブッダが、ね、祭りしてあって、ってことはその我々にとってボディツリーというのはやっぱりお釈迦、ブッダあるいはエンライトメントの悟りの象徴であるから、だから、大事にしますね。まあ単なる木じゃなくて、でそのここの座禅会の名前を五大樹下、樹下っていうのは下ですね、アンダーザボディツリーですね、ルートでボディツリー、それはもちろん、菩提樹の木の下にもちろんお釈迦様がね、お釈迦様というか、まあ、シッダルタプリンスですね、シッダルタプリンス、シッダルタとかね、座っていて、でそこで、まあお釈迦様がプリンスからプリンスを辞めてね、お城を出てパレスを出て、そして森の中で6年間ね修行して、で6年間修行して、その最後に、まあ、お釈迦様はまあ、この木の下で、ね、自分が悟るまで絶対にもうここは動かないって、ね、どんなことがあっても動かない、そういう、まあ、決意をしたんですよ。でこれはいろんな映画の中にも出てきますから、例えばリトルブッダでね、リトルブッダでキアヌ・リーブスキアヌ・リーブスがねなって、でキアヌ・リーブスがシーターとプリンスになって修行して、で あの時ね、キアヌ・リーブスに仏教を教えたのがこのゾンサル・リンポチェなんですよ。ゾンサル・リンポチェはもちろん映画やってますから、リトルブッダはもちろんベルトリッチが、ね、作りましたから、ゾンサル・リンポチェが助けて、でキアヌ・リーブスにブディズムを、ね、教えて、で、まあ、それで、ボディティーのとこで座って、でもう自分は悟りを得るまでね、I never move from here、ね、ここから絶対に立ち上がらないっていう、そういう、決意をしたんですよ、ね、っていうのはもちろん6年間修行して修行して修行してある程度まで、煮詰まって、もう最後のブレイクスルーをするために座ったんですね。でまあもちろんいろんな伝統でいろんな話があるんですけども、まあそれぞれちょっと違いますけどね、だけど大事なことは、お釈迦様がそういう決意ですね、まあ、なんかアディッタンナとかそういうんですけど、デシジョンですね、でもって座って、で結局ね、まあ今私らの座禅会の名前も説明してるんですけども、そういう菩提樹の木の下に座ってるお釈迦様の周りに私らも一緒に座って、ね、まあ、そういうイメージを持ってね、だからこういう菩提樹があってお釈迦様が座ってて、で私らもこうやって一緒にその周りに座る、そういうイメージでやってるんですけども、結局ね、さっきのレフュージの話になるんですけども、まあ、この世界っていうのは本当に苦しみの世界なんですよね。フローブサファリなんですよ。で、これはもうどんな子供でも若い人でも、ね、ミドルエイジの人でもオールドピーポーでも、ね、みんな分かってるんですよ、子供には子供の苦しみがあるし、ね、若い人には若い人の苦しみがあるし、40代の働き盛りの人に、ミドルエイジの人にはミドルエイジの苦しみがあるし、それから年取ってきたらもうすぐ年取った、ね、オールドピープルスがあるわけですよ、ね、でそれをまあみんないろんな形で解決しようとしてるわけね、まあ、この世界全て、ね、 それをまあ例えば政治によって解決しようとした、まあ、来週大きな選挙がありますけどね、あるいはまあ経済的なことで、ね、解決しようとした、あるいはあの病気だったら医学にメディスンによって、解決しようとした、まあ、この世界 この我々人間何やってるかといったらば、やっぱりこのいろんな苦しみをどうやって解決しようか、ね、それで一生懸命みんなやってるわけですよ。だけども我々はね、お釈迦様のことを考えたときに考えなきゃいけないのは、お釈迦様って、ね、プリンスだったんですよ、ね、プリンスだった。だからもちろんお金もあるしパワーもあるし王様、まあ、もじき王とさん後継ぎね、王様になる、まあ、だからお金もあるしパワーもあるし、ね、ポリティカルパワーもあるしエコノミカルパワーもあるし、もちろん勉強も、ね、徹底的にやったし、ね、お医者さんの勉強もしたし、ね、だからそういうあの自分をシダルタ・プリンスが持っていたもので、ね、解決しようと思ったらいろんなことが解決できたはずなんですよ、ね、だけどもわざわざお釈迦様はあのお城を出て、ね、森の中へ入って、で、まあ、こんなあのこういう格好に着替えてね、で6年間修行した。それなぜか、だからそれをねよく考えなきゃいけない。なぜかって言ったらば、あの、ね、仏教、我々が今 仏教ね、ブディスム、ブッダダルマっていうものを勉強してるんだけども、結局それ何をやってるんだろう、そこがはっきりしないと分かんなくなってしまう。だからこれは単にその病気を治すためでもないし、病気を治すなら病院に行けばいいんだしねあのお金がないというんだら働いてね、あのお金もくすればいいんだし、あのなんかエンターテインメントって言ったらとかあの映画でも見に行けばいいんだしね。だけどもそうじゃなくて、我々は今からねあのメディテーションでやりますけども、メディテーションや仏教を勉強することによって何をしようとしているのか、ね、それを、何回も何回も、考える必要があるんですよ。で、それを考えるためにはいつもお釈迦様って、ね、ってことを考えると非常にあの分かりやすい。なぜかって言ったらば、お釈迦様というのはプリンスだった人ね。プリンスだった人が、そのプリンスであることをやめて、まあ、修行者になったね。なった。そのことの意味をね、考えなきゃいけない。で、これはどういうことかっていうと、プリンスだから、他の、ね、さっきも言ったように、お金もパワーも全てあった。だけども、そういうものによって解決できないもの、それがやっぱを見てしまったんですよ。あのこれはまあ有名な話だからあの知ってると思いますけども、ね、あのお釈迦様がまだお城にいた頃、あのお城の中、ね、パレスの中だけで生活してて、パレスの外は、ね、全然知らなかったんですよ。それで、外で何が起こっているのかを知りたくて、でサーバントと、ね、一緒にずっと出て、でどういう人に会ったかというと、病気の人ですね、スティックピーポーになって、でお城の中にはね、スティックピーポーっていないんですよ。みんな若くてヤンアンヘルフィーな人ばっかりだったんですよ。でそれでスティックピーポーね、病気の人に初めて会って、何なんだこのなんか顔がこんななっちゃってね、休んじゃってね初めて会って、でこの人、このなんか変な格好の人って何なんだって、ね、これが Who is this? And this is a sick people, sick person. で世の中に病気ってものがある、ね、ってことを知った。そして、今度は 年取った人ね、オールドパーソンいたって。お城の中にもヤングピーポーだけだったからね。だからオールドピーポーなんかいなかったから。で、オールドピーポーってなんかもうしわくちゃになっちゃうし、もうね、汚いし、こんなになっちゃうしね。この人、このなんか、このアグリーな人たちは何なんだ。これがオールドピーポーって初めて知って。で、結局ね、もちろん病気だったらば、一生懸命医学の勉強してね、病院建てて、ね、そうすれば、ね、病気ある程度まで治せるし、ね、オールドピーポーだって、ね、いろいろ生活を、環境を、ね、変えれば、ね、大丈夫だし。だけども、お釈迦様が見えたのは、ね、いくらお金があっても、いくら自分が王様になっても、ね、結局は本当には救えないっていう、そういう気持ちがあったんですよ。だってそうじゃなかったらば、普通に王様になってね、どんどん病院建てちゃってね、で、オールドピープルズハウスとかなんかいっぱい建てちゃって、そうすれば解決つくんですよ。ね、だけども、そうはしなかったわけ。なぜかって言ったらば、それでは解決つかないから。でも、だからといって、もちろん、病院を建てるのは意味がないとか、そんなこと言ってるんじゃないですよ。ね、病院を建てなきゃいけないし、ね、老人ホームを建てなきゃいけないし、ね、病気の人と年取った人が幸せに暮らせる、そういう環境も作んなきゃいけない、もちろんそれはその通りなんだ。だけどいくらそういうことをやっても、でも結局本当の意味で救えない、ね、なぜかっていう、ね、でそれで、まあ、今スティックピーポーになってオールドピーポーになって、でもう一回外へ行った通りにこんなとうとうデッドピーポーね、死んだ人になってしまう。何なんだこの人は、ね、もう何も喋んないし、もうなんかもう土色だし、ね、でショックを受けちゃって、でショックを受けたのは単に死んだ人が怖いっていうんじゃなくて、みんなそうなっちゃうんだってことが怖かったっていう、そういう話なんですよ、ね、だからお釈迦様がその時分かったのは、そのどんなに王様になっても、ね、王様になってパワーがあってもそういう問題は解決できないんだって。だから解決できるんだったらさっさと王様になってたんですよ、ね、だけども王様になるのをやめてお城を出て、で森の中に入って、ね、で修行しました。そのことの意味を私らは何回も何回も考えなきゃいけないですね。でもね、今の現代の多くの人がその問題を考えないのはなぜかって言ったらば、ね、一番大事なことは、そのお釈迦様はシダルタ・プリンスがね、お城を出た時、出た理由っていうのは、その王様になってもこういう問題は解決つかないんだ、まあそういう絶望感というのかな、ディスペアというのがあったんだけど、だけども同時にホープもあったんですよ、ね、希望もあったの。要するにこういう方法では解決つかないんだけども、別の方法だったらば解決がつくっていう、ね、そういう希望、ホープがあったわけです。だからここを分かんないと仏教ってなんか非常にペシミズムだとね、みんな勘違いするんだ。ペシミズムじゃないんですよ、仏教ってのはね、悲観主義じゃないのね、ブリズムスもペシミズム、っていうのはこういうお金とかポリティカルパワーでは解決つかないけども、別の方法だったらば解決がつく、ね、でこれを求めてお釈迦様は森の中に入っていったんですよ、ね、だからお釈迦様は今、スティックピーポーとオールドピーポーと、 テッドピープルね、この3人になったでしょ。で最後にあのマンクイね、修行僧になったんですよ、ね、あヒーソーはマンクイ、ね、でそのお釈迦様がね、あのお釈迦様が知り合ったプリンスがね、あったこの人、この人がものすごいオーラを出していて、もう生徒ですよね、looks like a beyond birth なんて、そういうふうに、修行僧、ね、に出会った。だからそのこのね、生老病死、病気とか 年を取ることね、それから死ぬこと、こういう苦しみはね、いくら自分が王様になっても、でお金とかポリティカルパワーがあってもね、解決すること、本当の意味で解決することはできない、ね、だけどもあの自分が修行したら、ね、修行したら本当の意味で解決ができ、することができる、ね、そう信じられたから、森の中に入っていったんですよ。だからこのことをね、を信じられないとその仏教の話にはならない、ね、じゃないとその仏教というのはペシミズムになっちゃう。ペシミズムじゃないんですよ、ね、必ず仏教というのはあの本当の苦しみを解決することができるっていうね、そういうあのホープだったりコンフィデンス、ねね、があって初めて、始まるんですね。だからそこをねあのよく考えてほしいですよ、ね、だけどもじゃ あのだから仏教のそのっていうのは、ね、本当の苦しみを解決する方法だ、ね、でそのために、まあ、我々はメディテーションということになるんですけど、なんかでじゃあ、お釈迦様はじゃあどこにねその方法をね探したのかって言ったら、どこでもない、ここなんですよ、ね、我々の心 in our mind、ね、で我々の心の中に、その解決の方法を探していたので、なぜか分かりますか、それは。なぜかって、それはね、なぜかって言ったらば、我々の苦しみの原因も心だから、ここにしかないからなんですよ、ね。だから、我々の苦しみ、我々のすべてのね、この世界のすべての苦しみの原因が、すべて我々の心だったのね、our mind だったらば。そしたらば、このアワーマインドを見ていけば、その苦しみを解決できるっていうんです。結局そこなんですよ、問題は。ね、だから、その、ね、仏教って言ってもいろいろありますよ。ね、この間も話したけど、ね、チベタンブリズムとか、テラバーダとかね、ゼアとかね。で、まあ、あの、マンダラがあったりね、いろんな、あの、お経があったりね、あの、まあ、こういう絵があったりね。だから仏教を外から見ると本当にいろんなものがあるんだけども、だけども仏教のエッセンスをギューッとね見ていったらば、本当に我々の心ですね、マインド、アーマインドを見ていく、そこにしかないんですよ、ね、だからそれを表したのがマンダラだったり、ね、あのいろんな、ね、だったりするんだけど、だからただマンダラっていうのもたくさんいっぱいあるからね、あのこれが何なの何なんだって言ったら何なのか分かんなくなるんだけども、だけどもマインドってとこにずっとフォーカスね、あの焦点を絞っていく、これが一番あの大事なことですから、ね、それ以外、まあ、先週も話したけども、あの、ね、あの仏教の伝統にはチベットの伝統もね、テラバダの伝統も日本の伝統もたくさんあるけどもね、だけどもずっとそのエッセンスを見ていけば、この心を見ていくっていう、そこにしかないんですよ。 なぜかって言ったらば、我々、皆さん何で苦しんでるかって言ったらば、結局自分の心で苦しんでるんですよ。ね、だけど私はそう思わないのね。例えば、もう何か心配するでしょ。心配した時に必ず心配の原因は何か外にある。お金がないからとか、ね、あるいは仕事がないからとか、あるいは病気だとかね、そういうなんかいろんな心配の原因があって、でこの原因があるから自分が心配してで苦しんでる、ね、そう思うんだけども、だけどもそれをよく見たら、苦しんでるのは何が苦しんでるのかって言ったら、自分の心が苦しんでるんですよ、ね、だから私らがね、自分の苦しみの原因を外に求めて、でこの外のものを解決しようとしている限りはもういたちごっこになる。なぜかって言ったらば、今これが心配だっていうね、これ一生懸命解決した、これが解決ついたんだけど、今度はこれが心配になってるねでこれがやっと解決した、そしたら今度はこれが心配になってるってね、もういたちごっこなんですよね。だけどもこれを心配、これも心配、これも心配、だけども心配ってのどこにあるかって、ここにしかないんですよ。アンザイティー、ソリイナマインドね。だから仏教の考え方はね、だったらはもうここに集中しちゃおうよっていうことなんですよ。この心配している心、それを徹底的に見ていこうっていう、ね、そういうことなんですよ。だから、なんていうかな、その仏教を勉強していくとき、一番大事なことは、とにかく自分の心を見るっていう。これは、現代の人はあんまりやってないんですよ。ね、っていうのは、あまりにもほら、現代っていうのは、すごいでしょ、インフォメーションがね。まあ、みんな、そういう東京で住んだり、東京で働いてたら、まあ、すごいスチミュレーションを受けて、テレビからも、ね、インターネットからも、ね、本からも、うちの人と会ってすごい、影響を受けて、でそれがコンスタントに、ね、来て、もうなんだろう、もう爆撃を受けてるようなもんなんですよ、本当に、ね、でだけども東京でわーってやってると、もうそれが慣れっこになっちゃってね、何も感じなくなってるんですよ。で山の中入ってとか海を見ると、ね、本当に心が、見えてきて、で心が本当に、こんなになっちゃってるって、ね、だからそれはちょうどそのここで音楽をロックの、ね、音楽をガンガンガンガンやってたら、まあ、うるさくてうるさくて、ね、なんだけども、そのステレオをターンオフしてね、なったら、そしたらば自分の心がわーってなってる、ね、それが見えてくる。だけど普段はもちろん自分の心もこうなってるんだけども、周りもねこうなってるからね、だから結局そこの区別がつかないんだけど、だから例えばこういう日曜日に瞑想会に来て、ね、静かなところで心を見たら、そしたらいかに自分の心がこうなっちゃっているか、それを見てほしいんですよ、ね、でっていうのは、そのこれはね、本当に我々はこういうことあんまり慣れてないんですよ、ね、自分の心を見るってこと、必ずっていうのは、必ず我々はもう外ばっかり見てるんですよ。で、外ばっかり追いかけていって、何か自分が幸せになれるものを探して、それが例えば食べ物だったらね、これを食べたらこれが美味しいか、これが美味しいかってね、まあ、今グルメってすごいですよね。だけど、グルメ、なんで今グルメ、グルメ、グルメってなってるのかって言ったら、やっぱり美味しい食べ物を求めてるんじゃないんですよ。 美味しい食べ物によって幸せになりたいわけ
当たり前だけどね
本当はハピネスを求めてるんですよ、ね、でその時ハピネスっていうのは美味しい食べ物ね、デリシャスフードが与えてくれると思うから、ね、だからこのデリシャスフードかこれかこれかってね、で探さなきゃいけないなってくるし、ね、でそれがミュージックであったり、ね、ムーディーであったり、まあね、いろいろあるわけですけど、ね、だけどもだから普段我々はいつも外ばっかり、探し求めてで、まあ、こちらその専門家であったりね、そう、するから、まあそんなこと言ったら今の、マガジンも全部成り立たなくなっちゃいますけどね、まあそれはいいんですけども、まあこちら広告の専門家だからね、そればっかり広告っていうのはいかにね、そういうふうに思わせるかですから、だから。今ね、我々は本当に外ばっかり求めている、ね、で外の何か、それが美味しい食べ物だったり、美味しい、面白い映画だったりね、が自分をハッピーにしてくれる、ね、そのためにだからこうやってみんな追い求めてるんですよ。だけどもね、皆さんにやってほしいのはちょっとそういうのを一旦やめて、いいですか、やめて外に求めるのを一旦やめて自分の心に戻ってくる、ね、ストップ Seeking after something outside Just reflect back to your mind、ね、自分の心に戻ってくる、そのなんていうかな、それをねまずちょっとやってほしいっていうのは、これは皆さんこんなことを学校でも教わらないしね、普通社会の中でも会社の中でも教わらないんですよ。一旦教わっていることはどうやいかにして外を求めていくかね、いかに他に何かあるかっていうね、それの情報でしょ。今度なんかすごい新しいものがアメリカから来たよとかね、あれが来たよとかね、もうその情報でもうインターネットも全部溢れかえちゃってるわけですよ。だけどもちょっとそういうのをやめて自分の心に戻ってくる、自分の心に戻ってきて、そこを見る、ね、これをやってほしい。なぜかって言ったらば、仏教っていうのはあくまでも全てのものが心にあると考える。だから全てが心の問題だ、これがもう最初の出発点なんですよ、ね、だから全てが心の問題だってことはどういうことかっていうと、我々の苦しみの原因も心にあるね。The cause of suffering exists only in our mind、ね、だからそれを解決しようと思ったらば、その心の中を見ていく。It means illusion also exists in our mind。これが基本線なんですよ。で、こういうことは普通は普段やってることは全然別のことなのね。なぜかって言ったら、普段は我々のハピネスっていうのはどっかね、外にあってね。それが美味しいレストランであったり、ね、楽しいムービーであったり、新しいミュージックであったりね。それさえ手に入れたら自分はハッピーになれる。だからそれの情報っていうことで、ね、大変やってるんだけど、そうじゃなくて、一旦そういうのを一旦やめてね、自分の心を見る、ね、これをまずやってほしい。でと言っても、じゃあはい、じゃあ心を見ましょうって言ってもね、これはなかなか難しいから、それで、メディテーションメソッドっていうのがあるわけなんですよ。ですか、要するに、はい、じゃあ皆さんアレックスさん心を見てプリーズ look at your mind って言ってもね、too difficult ね。だからだってもう普段はもう何が何だか分かんない状態なんですよ、我々。 だからそこで、ね、メディテーションメソッドというものが大事になってくる。 To see our mind メディテーションメソッド。で、ここではね、一番シンプルで一番簡単でだけども深いメディテーションをやってますけども、メディテーションメソッドとして呼吸ですね、ブリーディング、ブレス、それを使う、そういうメソッドですね。で、これがなぜ大事かっていうと、呼吸っていうのはね、もう24時間やってるわけです、我々は。で、普段は、呼吸してるなんて全然考えないでしょ。ね、We don't think we are breathing, but we are breathing 24 hours. だけども我々は24時間ブリーディングしてるんですよ、ね、だからブリーディングっていうのはいつもいつも起こってるわけ、ね、ブリーディングブリーディングブリーディングブリーディングブリーディング、これは起きてる時も、ね、寝てる時もね、ずっと続いてるんですよ、ね、だからブリーディングっていうのはいつも私はもうここにあるわけ、ね、だけども私は普段はもう見てないからね、だけどもいつもあるんですよ、ね、だからこれをただこうやって見るだけなんですよ、ね、でなぜね呼吸を見るっていうことが大事なのか、ね、ここをよく考えてほしいんですけども、ね、Why we have to observe breathing? これはまあ、さっきね心を見なさいって言ったけども、あまりにも心を見るとってあまりにも難しい。なぜかって言ったらば、心っていうのはもう本当にもう24時間どっか行っちゃってるんですよ、ね、皆さん今ここ一方湾にいるけども、ちょっと行ったらもうメキシコ行っちゃうでしょ、ね、もうすぐ10年前に帰っちゃうし、ね、来年に行っちゃうし、明日の心配始めるしね、うん、必ず心っていうのは今ここではないとこ行っちゃうんですよ、ね、Here and now 今いなくて、必ず心っていうのはどっか行ってしまう。でどっか行って行ったところがリアルに、これちょっと古い映画だけど、マトリックスってね、有名な映画があって、そのマトリックスの中で、あ、これもキアヌ・リーブスですね。ブッダブッダですね。その中でやってるのは、結局、私 1しか見てないんだけどね、イットさん見てないから、1だけの話ですからね。結局、あそこで言ってるのは、すべてが、バーチャルリアリティってことでしょ、ね、この世界なんか我々は一方案がいて畳があってね、なんか現実に存在してるかのようなんだけど、実はこれ全部ドリームだって、っていう話で、で現実は 何なのかって言ったら、ただこうやって寝ている、ね、でみんなはこうやって寝ていて、でドリームワールドとしてなんかね、いろんな世界が広がってっていう、まあ、非常に面白かったですけども、ところがね、それは我々がやってるのも同じようなもんなんですよ。例えば今ねルイスさんがメキシコのことを考える、ね、今ルイスさんは今鎌倉にいるんだけども、もうメキシコ行っちゃうでしょ、ね、メキシコ行って10年前のことね、いや Thinking ofメキシコ、10 years ago です。Then your mind already in Mexico, even though you are here. で、なんか嫌なことがあります。You remember very bad things. You get suddenly you got upset with this person. ね、もう昨日なんか、ね、職場で嫌なこと言われて、それがまた蘇ってきちゃった。なんだろうってね。もうそんなこと昨日のことなのに、ね、言われたこともすべて昨日のことなのに、またありありと現実が戻ってきて、ね、そしてこの言われた人、言った人、ひどいこと言った人にまたムカムカムカムカってきてしまう。でそうするとすべてがリアルになっちゃうんですよ、まずね。だけど我々はそんなことしかやってないんですよ、一日中ね。わかります？うん。すべてで、例えば明日の心配をするね。明日、皆さん月曜日だから仕事行くでしょ。ああ、またなんかいろいろ心配し始めてるでしょ。ね。で、ああ、失敗したらどうしようね。記事が書けなかったらどうしようとか。ね。あの、映画うまくいかなかったらどうしようとか。あの、まあ、いくらでも心配できるわけですよ。ね。で、不安になってきて、ね。で、それがもうその時心配がリアルじゃないですか。ね。だからと、明日なんてまだ存在してないんですよ。ね、まだ失敗したわけじゃないんですよ。ね、だけど、ね、例えば野球の選手、ね、私がピッチャーだとして、打たれたらどうしようってね。まだ打たれてもいないのにね。ああ、もう打たれたらどうしようって、もうこうなっちゃって、全然投げられなくて、本当に打たれてしまう。そんなことばっかりなんですよ、我々。だからその我々の心っていうのはいつも今ここではないどっかに行ってしまう。だけどそれがもうあまりにも当たり前すぎちゃってる。いいですか、ここを考えてほしいんです。それがあまりにも当たり前すぎちゃってもう何も思わなくなっちゃってる。どう思わないかと、それがもうリアルだと思っちゃってるんですよ。だけどもそれはすべて我々の心が生み出したもの。だからその生み出したものを世界に入らないんで、でどうやってその世界から抜けるかっていうことなんですよ。いいですか？それには必ず、今ここっていう場所に戻ってくるだけなんです。っていうのはどういうことかというと、さっき言ったように心っていうのは必ず今ここではないどっかへ行ってしまう。ね、そしてこのどっかをリアルなものとして、ね、捉えてしまう。で そこの中で怒ったり心配したり、ね、いろいろ してしまう。だけどもこれリアルじゃないんですよ。心が勝手に作っちゃったものなんですよ、ね、だけどもこれを我々はもうリアルだと思ってる、ね、だからそれにはここに戻ってくる。これはちょうどね、今あのマトリックスとか映画の話もしたけど、本当にまさに映画なんですよ、ね、そこで我々がね、ナウイアリムービーシアター、ね、ですが映画館にいるとしますよね。そしてそこにスクリーンがかかって、ね、わーって映画がそこで上映されて、ね、でもう我々は映画館にいるなんて忘れるでしょ、ね、でわーって入ってるわけですね、映画の世界で、ね、入れなかったら面白くないじゃないですか。入ってしまって、だけども実際に起こっているのはただ単にスクリーンがあってね、そこになんかなってるだけで何も存在してないんですよ、そこには。だけども我々は心がもう全部入っちゃって、もうニューヨークだったらもうニューヨーク行っちゃってるわけですね、映画の中で、ね、だからそのじゃあ映画の
世界からどうやって抜ければいいかって言ったらば、
ここに戻ってくる。
で、我々は今ただ単にあの映画館にいる。これが現実でしょ。だけどそこにはいない。だからここへ戻ってきたらば、そこにはもう、怖い人もね、何もなくて、ただピースフルだけなんですよ。だから何が言いたいかっていうと、あの映画っていうのは非常に分かりやすいから言うんですけども、だけど普段ね、我々は映画見てるんですよ。あの、ね、まあ、映画作ってる人だけどもね、いつもあの映画なんか作んなくたって、今いつもね、我々の心の中、頭の中で映画を上映してるんですよ、ね、我々はムービーディレクターであると、ね、We are at the same time movie director、you know, and actor、you know, producer、スクリーンライター、you know? もうすべて我々が自分が監督して、自分が脚本書いて、自分が主人公で、ね、そういう映画をコンスタントにこの頭の中で上映してる。で、もちろん映画だと思ってないわけですよ。映画っていうフィクションだと思ってないわけね。We don't think this is fiction、ね、リアルだと思ってるんですよ。いいですか。で、その中で、その映画の中で、あのいろいろ苦しんでるわけ。だからその全ての苦しみ、だから全て、ね、さっき全ての苦しみは心の中にあるって言ったけどね、あれって言って、All our suffering exists only in our mind.I can say all our suffering exists only in our movie. In our mind. だから全ての苦しみは心の中にあるってさっき言ったけども、もっと突き詰めて言えばね、全ての苦しみは映画の中にある。自分が勝手に心の中、頭の中で作り上げた映画の中にしかない。だからそこが分かるか分かんないからね。だけどみんなそう思わないでしょ。やっぱり苦しみっていうのは客観的に存在すると思うじゃないですか。 We strongly believe our suffering exists objectively。 だからそこなんですよ。そこをね、あの我々の苦しみが客観的に存在すると信じ込んでるから。だけども我々の苦しみは全て我々が勝手に作った映画の中にしか存在しないっていう。Our suffering exists only in our movie, which is going on in our mind. そこを見ること。それだからもう、で、それを見るために我々はメディテーションっていうのをするんですよ。瞑想っていうの。The purpose of meditation is exactly.See the whole structure。 だから瞑想って言ったってね、まあもちろんアナパナとか、まあいろんな瞑想方法あるけども、まあこれもずっと言ってきたことですけどね。だからどの瞑想がいいとか悪いとかそういう話でもないし、あのベストとか悪いとか、ね、そういう話でもないしね。だからこれはもう、あの今一番有効だったらばそれ使えばいいんですよ、ね、今の上條さんにとってアナパナが有効だったらあのまだ使えばいいし、アメリカさんってラベリングが良かったらラベリングすればいいんだし、ね、あのチベットのやり方が良かったらチベットのやり方でね、あのビジュアライズすればいいんだし、何やったっていいんですよ。だけども問題はそれ一体何のためにやってるのかね、そこを考えてほしい、ね、だから大事なことは、全ての我々の苦しみっていうのは我々が勝手に作った映画で、心で今上映中の映画の中にしか存在していないっていう。で、この映画は我々自身が監督であり、スクリーンライターでね、脚本書いて、で、主人公から、まあ、脇役から全部やってるんだけどね、あの、やってるんですよ。それで、その我々の苦しみっていうのは全てそういう存在である。 でそこから目覚めるために瞑想、つまりこの映画の世界から出て、ね、出るためのものなんですよ。でその出る方法として例えば呼吸を見る、ね、出てくるんですね。だから、ね、例えばブリーディング、ブリーディングアウト、ブリーディング、ブリーディング、ね、息を吸って息を吐いて、息を吸って息を吐いて、ね、でもしねずっと息を吸ってること、息を吐いてること、息を吸ってること、息を吐いてることをね、自分は今息を吸っていると気がついて、今自分は息を吐いてると気がついて、 I know I am breathing, I know I am breathing。これがもしそういう気づき、マインドフルネスをずっと持つことができたらば、you know? If we can be aware of breathing, 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 したらば我々の心っていうのはどこにも行かないんですよ。ね、our mind doesn't go anywhere as long as we are aware of breathing.ね、だから我々の心はどこにも行かないってことは、映画の話をすれば我々の心は映画を作ることができないんですよ。いいですか。 We cannot make movie as long as we are aware of the breathing, breathing.、ね、だからそれが、まあ、あの呼吸を見るのとは別の、まあ、いろんなメディテーションの方法ってあるからね、あの体の感覚を見るとか、じゃあ目にあるメディテーションメソッドとか、ビアウェアボーボディセンセーションとかだったんですね。だけどみんな同じなんですよ。結局、まあ、だから瞑想のメソッドっていうのはいかにして映画を作らせないかっていうね、瞑想メソッド is just a method for not creating movie in your mind で言えるわけで、でその時にね、だけども我々っていうのはもうずっとあの24時間映画作っちゃってるから、おまけにあの映画作ってるだけじゃなく実際に本当の映画を見るから ね、うん、ねあの DVD やテレビか、あるいは本当の映画を作っちゃう人もいるからねわざわざ作るんですよ我々は、ね、だけど普段もうあの古市さんも作らなくたって普段も古市さんの頭の中で映画作ってるんですよ、ね、それを見てほしい。でいいですか、あのそれで今瞑想をやるでしょ。でそしてインブレスアウトブレスに見ていく、その時にこうやって今 I know I am breathing I know I am breathing、ね、これをしてる限りは映画は作れないわけ。そしてその時に知ってほしいのは、もし我々が映画を作るのをやめた時に、そこにどれほど安らぎがあるか、ね、喜びがあるか、静けさがあるか、うん、When we stop creating our movie in our mind, we can feelPeace, and joy, happiness, serenity. だからあの結局ね、瞑想を通してまずね最初にやってほしいのは、あの何回も繰り返しますけど、普段はもうわーってもう環境がわーってなってるけども、環境だけじゃなくて我々の心そのものがね、わーっともうコンスタントにこうなっちゃってる、ね、でもうこれがずっと続いちゃってるから、もうこれが当たり前になってるんですよ、ね、だけどもこの当たり前だけのこれ当たり前じゃなくて、これもストップすることができる。でそのこれをストップするためには呼吸を見る、ね、インプレアウトプレスを見る、ね、でその呼吸を
見ることができたときに、そのときに映画はストップします。 The movie finally stops when we can be aware of it. Then please enjoy peace and joy and silence and serenity when the movie stops. だから映画が止まったときに、どれだけそこに安らぎと喜びと静けさと、ね、があるか、それをまずほんのちょっとでもね、ちょっとでもいいから味わってほしい。1秒間だけでも、まあ1秒後にまた味わってられるかもしれない、ね、だから今もうじきやりますけども、ね、今日やってじゃあいきなり映画がストップするか、もちろんしないですよ、ね、多分1分ストップしてまた1分後にまた始まっちゃう。だけども大事なことは、その皆さんに知ってほしいのはね、全てのいろんなこの世界の苦しみっていうのは皆さんの心の中にある映画の中にしか存在しないんだってこと。だからその映画がストップした時に全ての苦しみがそこでストップする。だけども、うん、それがずっとは続かないです。また1分ね、1分間、まあ、ブリーディングブリーディングアウトブリーディングブリーディングアウトと見えても、また1分後にまた何かいろいろ考え始めてしまう、ね、で、あ、かてか気が付いたらまた戻る。だけどもう違うんですよ。なぜどこが違うかっていうと、皆さんはもうね、映画っていうのがもう皆さんは映画から出ることができるともう分かってる。 Now you know that you can get out of the movie even though you cannot get out of the movie all the time. But you know that movie exists and you know all the suffering, all your suffering exists only in your movie. だからね、だそこら辺が見えてきたらば、瞑想を、ね、やる意味が、そして瞑想をやる喜びも、ね、出てきますから、そうすると自分の人生も間違わないんですよ、ね、なぜ我々はいろんな人生で間違ってしまうのか、もう簡単な話でしょ。で我々のハピネスっていうのは全てなんか外のによあるんだったらば、もう追いかけていかなきゃいけないじゃないですか、ね、追いかけてあとこれがそこに幸せがあるんだったらば、ね、どっかに美味しい食べ物があってね、それを食べなきゃ幸せになれないって言ったらそこまで行かなきゃいけないでしょ、ね、ね、それでもうそんなことばっかり言って、大変なことになるんですけどね。だけどももし本当のハピネスっていうのはそういうことを一切やめて、映画をやめて、ただここで静かにブリーディングブリーディングアウトブリーディングブリーディングアウトっていったところにハピネスがあると分かったらね、We understand happiness exists when we are aware of breathing, breathing, breathing. Then we can stop seeking after something. そしたら何かをなんか必死になって追い求めていくっていうことをしないです。なぜかって言ったらば、例えば、ね、これが、これさえ手に入れたら幸せになれると思って、これ手に入れた。誰も、アレックスさんも、ルイスさんも、
これもみんな欲しがるね。そしたらファイトしなきゃいけないし、ね、コンピートしなきゃいけないし、ね、ありとあらゆる、ね、あの苦しみが生じてきてしまう。だけどもそうじゃなくて、ただブリーディングブリーディングアウトするだけだと、これはもうNo, we don't have to compete, we don't have to fight. で、これはあの何も、もちろんお金もいらないし、ね、あのどこでもできるし、あの、まあ、もちろん、ね、あの瞑想っていうのはみんなでやった方がやりやすいから、こういう瞑想会来るのも非常に役立つから、ですけど もちろん一人でもできるし、ね、だからその瞑想の方法を、勉強して、でちょっとでも少しずつやることができたらば、本当に皆さんの人生にとっては素晴らしい。まずね、あのいろんな間違いを犯すことがなくなる、まあ、少なくなってね、なぜかって言ったらば、もうその幸せの探す場所がもうここだって分かったですか、でそれでその、呼吸の見るね、まあ、大体この、ね、鼻の入り口、ね、ここら辺に、まあ、大体、意識を集中、意識に、ね、センターを置いて、ね、まあ、大体そこにセンターを置いて、ブリーディング、ブリーディングね、息を吸っていること、息を吐いていくこと、それに気づいていく。でその時に知ってほしいのは、あのなかなかね、あの呼吸を見るって言っても、呼吸を見ながら、まあ、いろんな、ね、思いやいろんな考え、これ多分ストップしないでしょう、まあ、今最初のうちはいいですか、それで。だけどもその時大事なのは、で今いろんなことを考えている、明日のことを考えている、ね、昨日のことを考えている、だけども同時に呼吸も見ているですか、これは違うんですよ。なぜ違うかというと、今までは呼吸も見ないでただ明日のことを心配していたでしょ。そうするともう明日の心配でわーってなってしまって、うわーってなってしまう、ね、だけども今ね、呼吸を見ながら明日のことを心配していると、その心配っていうものを外から見ることができる。We can be aware of our anxiety from the outside。これがね、本当の最初の第一歩ですから。これが、あの、自分の心を外から見る、ね、これがファーストステップなんです、ね、なぜかって言ったらば、自分の心を外から見ることができたらば、そのね、心によってうわってくることがなくなるんですよ。わかります？つまりね、あの、If we can be aware of our, for example, anger, we can stop being driven by our anger. ですか？我々っていうのはもちろん、あの、いろんなね、あの、エモーションが起こっている。ね、それによってもう突き動かされている。だけども、突き動かされているってことすら気がつかないでいるわけ、ね、怒ったらもうわーっと向かってなんか
ね、なってしまう。だけども、だから怒るなって言ったってなかなか無理だから、ね、Stop being angry って言っても無理だから、ね、だから大事なことは Just be aware of your anger ってなるんですよ。ですか？だから怒るな、怒りを止めろってね、それをいきなり要求することはしないんですよ、仏教の場合。一番大事なのは怒りをに気づく、ね、まあ、気づくってことはもう散々これから言うんだけども、怒りを気づくってことはどういうことかっていうと、怒るでしょ。気づくためには怒りの、自分は怒りの外に 出なきゃいけない。で、外から怒りを見る。We observe our anger from the outside. Okay? Then we can stop being driven by our anger.、Okay? だから、どんな強いエモーションであっても、それを一歩下がって外から見たら、このエモーションが持っているすごいエネルギーっていうのかね、から、ある程度まで自由になる。そうじゃないともう全てが巻き込まれていってしまうね。怒りでもアンザイティでも、あるいはアタッチメントでもね、執着でも怒りでも心配でも恐れでも何でもいいんですけども、そういうものは我々の心を巻き込んでいくから、だからその巻き込まれないためにそれを外から見る。で、外から見るためには、例えば呼吸を見る、ね、呼吸を見ることができたらば、その時同時に自分が呼吸しながらいろんな思いが湧いてきてる、その思いを外から見ることができる。これが第一歩です、ね、でこれがマインドフルネスというものですから、ね、マインドフルネス、このマインドフルネスっていうものをこれから養っていくね、カルティベートマインドフルネス。これが本当に瞑想の第一歩ですから、ね。だからマインドフルっていうのはどういうことかっていうと、今何が起こっているかを一歩外から気づいていることですね。それがなぜそんなに大事なマインドフルネスっていうのは本当仏教に一番大事なものの一つですね。パーリ語でサティ、ね、って言いますけども、マインドフルネス、ね。なぜそれが大事かっていうと、その我々が自分の心から自由に、自分の心からね、自由になるその第一歩なんですよ。だから我々はもうここ自分の心によって流されている、ね、だけどもそれをそこにマインドフルがあった時に、そこから自由になる、ね、第一歩が生み出されるっていうことですね。だからそこをね、注意してください。で、まあ、これから瞑想を やっていきますけども、まあ、今からこうやって座禅をしながらね、瞑想していきますけども、普段の、ね、生活の中でも、少しずつね、マインドフルネスっていうことをちょっと少しずつ考えていってください、ね。まあ、最初はそのマインドフルネスっていうのは、ね、どういうものか分かんないと思うけども、まあ、例えばこうやって今からね、こうやって座禅をするでしょ。でその時に本当に、自分が息を見つめて、で自分の息を見つめている限り何が今起こっているか、自分の心に、ね、何が起こっているかを 一歩離れたとこから見ることができるですか。そしてその時に今ここっていう、ね、場所にいられるですか。だからこれからね日常生活デイリーライフの中でも常に今ここにいるっていうことを気をつける。例えばお茶を飲むでしょ、ね、お茶を飲む時も普段はいないんですよ。こんな今ここになって、ね、今どうやって普通紅茶飲あコーヒー飲んでるか考えて、ね、コーヒー飲みながら朝のこと考えてるでしょ、言ったようなことね。で昨日のことなんかいろいろやってでコーヒーの飲んでコーヒー飲んでるんだけども皆さんねここにいないんですよ。今この場所にわかります。必ずコーヒーを飲みながら皆さんの心はどっか行っちゃってる。でそれがもう当たり前すぎちゃって当たり前だからね気がつかないのかもしれないけど、まずその自分が今どうやって普段どうやってコーヒーを飲んでるかお茶を飲んでるかそれを見てください、ね、でその時に皆さんの心が必ずどっかに行っちゃってる、そこにをまず見てくださいですか。だからそれが見えたらね今度、ね、今晩でもお茶飲むときコーヒー飲むときちょっと工夫してじゃあどういう工夫していればいいかというとコーヒーを飲むときに自分が今コーヒーを飲んでると気がつきながらコーヒー飲んでください。わかります？ Please drink your coffee.Knowing you are drinking coffee. I know I am drinking coffee.、ね、皆さん普段そう思ってないんですよ。You don't know that you are drinking coffee. You're thinking of something else.、ね、だからこれはもう皆さん当たり前すぎるほど当たり前にそう飲んじゃってるから。だけどそうじゃなくてこれからね自分がコーヒーを飲んでいるときに自分はコーヒーを飲んでいると気がつきながら飲む。 Please drink a coffee with awareness of drinking coffee ですか。これも全然違います。だから仏教の修行といってもね、何も単にお寺行ったりとかで瞑想するとかだけじゃなくて、ね、普段の生活の中でもそのままできることばっかりですから。だから普段の生活をすべてマインドフルネスでやっていくこと。それをね、ちょっと気をつけてみてください、ね、でその時にマインドフルだった時にもうその途端に皆さんの心は非常に安らかになる。それを味わってほしい。 You know even though you are worrying about something you know, but when you know you can, when you drink coffee with such awareness of hereImmediately your mind comes down. だからこれは何て言うのかな、そういうことをやって何か、一生懸命やっていけば何か得られるっていう話じゃなくてね、もうそれをやった瞬間にもうそこに安らぎがあるんですよ、ね、一生生活の中で。だから それを日常生活の中でやっていってほしい。
ね、だからもちろんそれをやっていけばどんどんどんどんそれが深まっていくっていうことはあるけども、もうその瞬間にそこに安らぎがある、ピースの瞬間、ね、だから今からちょっとシティングメディテーションになりますけども、単にシティングメディテーションだけじゃなくて、ね、普段やるどんなことでも、フリンキングコーヒーでも、ブラッシングでティーフでも、ね、ブラッシングティーフ、I know brushing teeth、ね、I know I am washing my face、ね、I know I am taking shower、ね、そういうふうにやってみてください、ね、普段の一日の生活、ね、歯を磨くんでも、ね、シャワー浴びるんでも、料理するんでも、掃除するんでも、あるいは歩くのでもね。ね、Now you walk back to your house. When you are walking, please be aware that you are walking. だけど我々は普通そんな風に歩いてないんですよ。ね、まあ、歩いてなんかいろいろ考えちゃってるでしょ。ね、考えて、ね、朝。駅まで行くと、早く行かなきゃいけないですよね。その自分が歩いてるところなんか考えてないんですよ。で常にもう今日のことばっかり、ね、いろんなこと考えて。で、ね、だけどそうじゃなくて、歩いてるときは歩いてることにただ気がついてる。だからもちろん稲村ヶ崎の駅にこれから歩いていくといっても、だから稲村ヶ崎の駅が目的なんだけどもね、だけども歩いていくこの過程ね、これを大事にしていく。普段はそうじゃなくてね、あもう行かなきゃいけないって言ってね、稲村さんの駅行って、で江ノ電に乗って、あ早く鎌倉鎌倉、早く東京って言って、もう早くでもう一日やって早くまた帰んなきゃってね、でまた帰ってきて、次の甘さま行かなきゃいけないからね、でいつも先ばっかり行って、全然今ここにいないんですよ。だけどもとにかくそしたらね、なぜそうだあれかというと、全て無駄になっちゃうわけね。いいですか。例えば私が今ここにいて、稲村ヶ崎の駅があって、稲村ヶ崎の駅に着くのが全ての目的だったらば、こう歩いていることは無駄じゃないですか、ね、だからこれ短ければ短いほど良くなっちゃうわけです、ね、だからこれが歩く時間が全くの無駄になるし、で電車に乗るのもただ単に着くのが目的だったらば、電車に乗ってる時間って単なる無駄な時間だから、短ければ短いほどいいってことになるし、ね、でそうすることによって全ての生活が結局なんか無駄な時間になってしまうんです。でもね、そうじゃなくて今歩いていることが一番大事なこととなったらね、そしたらば今ここから稲村ヶ崎へ歩いている時間が無駄じゃなくなるんですよ。わかります？そこ、ね、そこを考えてほしい。で歯を磨く、まあ、はい磨き磨いてで何にするかっていうね。だけどももし、ね、歯を磨くときにアウェアネスで歯を磨くことができたら、もう歯を磨いてるってこと、そこにもうすでに安らぎがあるですか。だから私らはもういつもね、歯なんかさっさと磨いて、なんか別のことする、ね、で例えば料理終わってお皿洗う、ね、お皿さっさとお皿ってお茶飲む、だからお茶飲んでさっさとお茶飲んでそんなことばっかりなんですよ、ね、それでそうすると一日のことがほとんど全てがなんか無駄になってしまう。だからこれから日常の一つ一つのことを
なので、マインドフルにやっていく、そこをね、ちょっと考えてください。はい。ちょっと今から座禅しますけど、トイレ行きたい人はいってください。いいですか。そしたらね、自分の背骨の下のところにね、座布団を置いて、背骨まっすぐしてくださいね。座禅で姿勢が大事だっていうのはね、我々はもし背中を曲げちゃうと、いろんなうわーっていろんなね思いが湧いてきちゃうけども、こう背中をまっすぐすることによって思いを We can let go of our thinking by just that's by posture saying it。で、座禅で一番大事なのはこの背中をまっすぐにして、でちょうど、ね、背骨がただ背骨のあれによって立っているね、なんかまっすぐによって支えてるんじゃなくてですか、して、肩をリラックスしてください。だからちょっとね、一旦ちょっと上げましょう、肩を両肩くらべて、はい、ストンと取ってください、ね、右必ずね、我々は普段の生活で右が上がったり左が下がったりしてますから、なるべく、ね、肩にリラックスして、で頭もまっすぐですね。でこの頭のてっぺんま、ね、っすぐになる、はい、手はね、まあ、この膝の上にこうやってゆっくり置いてもいいし、あるいはこういうふうな、これはまあこれジャーナムドラですけども、こういうふうにムドラをね組んでもいいですし、自由にしてください。ですか。でさっきも言ったように、この鼻のちょっと先ですね、ここに自分の意識のセンターを置いて、ね、して今 Be aware of your breath、ね、You know you are breathing You know you are breathingそこに意識を置いて、今自分が息を吸っていること、自分が今息を吐いていることをただ気づいてください。だけど皆さんの心はどっかへもちろん行ってしまう。でどっかへ行ったと気づいたら、すぐにまた戻ってくる。でまだどっか心が行ってしまう、明日に行ってしまう、どっか行ってしまう、どっかの国に行ってしまう、行ってしまったら、まあ、気づいたらまた戻ってくる。 Please come back to here and Please come back to your breath。だから今別に考えをストップしようと言わないですから、ね、You don't have to stop thinking. But just be aware of your thinking.、ね、じゃあ、Please keep silence until you hear the next word.次のベルナルまで進化にしちゃってください。